教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまで遺産分割協議におけるトラブル、さまざまなものを伺ってきましたが、トラブルにならないためにはどうすればいいでしょうか？
はい、まずですね、その相続っていうところになりますと、結局、遺言書があれば遺言書の通りに手続きができます。で、遺言書がない場合に遺産分割協議になるっていうことにはなりますので、まず遺言書を残していれば遺産分割協議のトラブルっていうのはある程度回避はできる
かなという、そうですか、
はい、ところにはなります。
遺言書を書いておくということですね、はい、これも大変なイメージがあるかな。ドラマの見過ぎですかね。
いや、
なんか死ぬ間際に、
遺書みたいなイメージですよね。
そうです死ぬ間際になんかね、思いを書いておくといったようなイメージでして、非常にこう重いイメージがあります。
そうですよね、なんかこう死にこう迫ってきて、じゃあっていう風に書くのが遺書って感じだと思うんですけど、でも逆に言うとなかなかこう体調も悪い中、こう自分の財産どうしようとかって書けますかっていうところも、
最後思い残すことは違いますよね、
そう多分違うと思うんですよね。
残された子供たち、よろしくねとか、
とかね、
自分のなんか思い残し、でしょうね、なんか伝えきれなかった自分の考えとか、ね、愛情とか、
そうやっぱそっちですよ ね、きっと最後に伝えたいことって、だから、遺言書っていうのは結局自分の財産をどういうふうに分けてほしいかっていう希望とか要望を伝えるお手紙っていうものにはなるので、あんまりこう遺書とか、その亡くなる間際に書くものとか、そういうイメージはあんまり持ってほしくないなと思ってて、
はい、
逆に言うともう財産の分け方、もう自分が持ってるものを自分の持ち物だからどういうふうに分けたいかっていうのを書いておく、書き記しておいてあげると。
死ぬ間際に書くものではないですね、
逆に言うとなかなかね、亡くなる直前とかって逆にこうそんなこと考えてる余裕もないですし、やっぱり普段思ってたこと違う気持ちが出てきちゃったりもするとは思いますし、だから、逆に言うともう普通の時に、やってもらうのがいいのかなとは。
書き残しておいた方がいいんだ、
そうですね、
私もまだないんです、書いてないんです。
あ、そうなんですね、はい、一応私は本当手書きですけど書いてはあって、
簡単に、
もう簡単にもう自分で手書きで、
日記帳か何かに、
普通に紙に。
あ、そうですか、
一応、人間なので、何あるか分かんないじゃないですか、でも別に私の場合は子供一人で旦那がいてっていう感じなので、特にそんな揉めることはないと思いますし、ただ私も会社があるので、会社とその自分のプライベートのものとは分けてだけは、
自筆で、
自分の、はい、自筆で。
あれ、遺言書って種類がありますよね。
遺言書、そうなんですよ、実は全部で7種類
7種類もあるんですか？
そうなんです。
7種類、
7種類あります。
3種類は勉強したかな。
あ、そうですよね、大体皆様ご存知なのって3種類。
ちょっとびっくりしました。7種類もあるんですか？
はい、その3種類っていうのが普通様式って言われるもので、自筆証書遺言と公正証書遺言と、
公正証書、それは知ってます。
秘密証書遺言、
秘密証書遺言、はい、
これが普通方式、普通の時に、普通の時っていつなんだって感じですけど、
それだけじゃないんですね。
そうなんですよ、特別方式っていうものがあって、 何ですかね、気球児遺言とか言うんですけど、危険の気に球を要するの球、はい、気球児遺言とかっていうものがあって、それってあの例えばあの船が難破しちゃう時とか、あとは隔絶地遺言とかっていう風に言って、隔離されてるところにいるとか、あと感染症とか、あともう本当に死ぬ間際の遺言だったりとかあるんですけど、
はい、
まあ使わないですよね、そういう遺言
って。特別様式って言われるものが他に4種類あるってことですね。例えばじゃあ、まあ、本当に死ぬ間際もう危険な状態の時にパパッとその時ある手帳か何かに書いておけば、それが有効になるということですか？
もう書けないじゃないですか。
そう思います。
そうなんですよ。だからそうすると、例えば証人が、まあ、3人立ち会って
そんな
とかなかなか、はい、そん
危険な時に証人3人立ててはいっつって、
そうで書き記してもらってみたいな、ね、なかなか難しくないですか？
そうそう使われないですよね。
そうそう、私も見たことないです、使われてるの。
じゃあ一般的に使われるのはやはり3種類の普通方式と言われる方、はい、ということですか、はい、いや改めて実質証書
遺言
と公正証書、はい、あと、
ま
あ、
秘密証書、
はい、ちなみに、はい、秘密証書というのもちょっと曖昧なんですけれども、はい、これはどういったものですか？
秘密証書って、まあ、実質証書と、まあ、ほとんど変わらないんですけど、あの遺言書があるっていうこと、それだけはあのきちんと証明してもらうっていうのが秘密証書で、でも中身は秘密ですよ。
ドラマみたい
そうですよね。なんかドラマだとそうそうドラマだと大体実質証書遺言を弁護士に預けておくとか、
あれは弁護士に預けてあるんですね。
そんなイメージじゃないですか、弁護士の先生が預かっておいて、じゃあ皆さん
見てみましょうと、
はい、これ遺言預かってるので読み上げますね、
あれはまた秘密証書ではないんですね。
あれは秘密証書ではないと思います。
じゃあ秘密証書もあまり、
そうなんです、秘密証書もほとんど。
メリットは何ですか？
メリットもあることが証明される。実質証書だと結局家にまあ保管をしておいて、あるかないかすらわからない状態。
そっか、書いてもちゃんとその存在が、
はい
ね、遺産を受け継ぐ人たちに知られていないと、はい、その通りに執行されないってことも考えられる、まあ、
そもそも見つけてもらえないっていうものですけど、秘密証書だと、まああることは、中身は誰にも見せてないけど、あるっていうことは証明されてますよ。
でもあまりメリット、
そうなんですよ、あまりメリットないですよね。
そうなるとやはり実質証書か、まあ、公正証書か、はい、どちらかこの2つのうち、はい、皆さんお使いになっているということでしょうかね。
大体もうどちらかですね。
来週は、
はい、
改めて詳しく、
はい、
もうこれから遺言書を残される方、まあ、一般的に使われるのは実質証書遺言か、はい、公正証書遺言ということですので、
はい、
詳しくどういったものか教えていただきたいと思います、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。